期待して出会いも期待というふうに思います。皆さんに感謝します。先週はですね、タオダクモで牧師が九州に来てくださって、月火水とですね回ってくださいました。福岡、長崎、大牟田、それから、熊本、八代泉とですね回ってくださったんですけども、大牟田はですね、熊本から引っ越されたペトリ井戸牧師夫妻ですね、安心がありまして、すごく臨場のある素晴らしい集会でした。また熊本と泉がですね、それぞれ洗礼を受ける方も起こされてですね、そういう面でも祝福されたですね、とても大きなことができました。で、福岡にいて今回そのアクロス福岡展示地方向で行われている福岡が表情の境づくりフェスタというね、この、紹介してくださったアシメトリーインターナショナルの早川君ですね、とかいろんなそういう恵みもありました。で、神様たくさんの恵みをですね、パロクションを通して与えられたことを感謝します。また後でまたお話ししますけど、試練のことについてですねメッセージがあって、すごくですねたくさんの恵みを受けることができました。また昨日はですね、昨日京都その福岡のですねフェスタが行われているんですけども、これすごいですね、たくさんの70団体ぐらいですね集まってやっているということなんですけど、 NPO ですね、ボランティアや企業が勢ぞろいして、行われています。でその中でパネル展とそれからチャリティーライブをですねさせていただけているというのは本当に神様の、ね、感謝だなというふうに思います。昨日土曜日ですね、ここからオープニングというか始まったんですけども、午前中その設営に行きましたけども、そしたらですね、まだこう準備中なんですけど、もう他の NPO団体の方だと思うんですけど、募金をですね、募金箱が作ってあってそこにこう入れてくださったりとかですね、最初からなんかこう始まる前から募金が与えられたりですねしていました。で、ブースにおいてはですね、必要な本とかも置くことができるし、また募金をすることができる、非常にいいなと思いました。あと代表の中君の、コンピューターを持っていてくれたんですね、DVD で常時その音声映像を流してもらってですね、個人の様子が分かる形でですね紹介してもらうことができました。で、いろんな学生さんもたくさん来られたということですし、私ちょっと全部来れないかと来れないんですけど、話しによっていろんな方々が来てくださったということですね、感謝でした。で、小さいなんていうかテントなので、あんまり小さくないんですけど、いない方がいいって言いますか、こう外とかに立ってると自然に入ってこられるんですけど、言うとなんかこう帰ったら入りづらいみたいで、なのでなんかそういうふうになんか工夫してるって言ってましたけども、いずれにしてもたくさんの方がですね来られています。で、今日もですね日曜日なのでたくさんの方が来られていると思うんですけど、さらに用いられるようにですねお願いしていきたいと思います。世界の個人の今、働きとともに、福島のですね、福島に児童養護施設を建てるという、働きの支援をしていますけど、そのアピールをですねすることができています。またチャリティーライブは、ね、さっき本当にお話しくださったんですけども、ちょうど夕方で人がこうもう帰っていかれてですね、もう人がいないような状況だったんですけど、でもその中でこう友達を連れてきてくださる方とか、隣のブースからわざわざ聞きに来る方とかあられてですね、に感謝でした。また一的な意味でもですね、その場所でこう公に賛典が立ててですね、賛美ができたということは非常に大きなことだったんじゃないかなということをすごく思わされています。これから神様はですね、いろんなこのあそこは中国1の1の1ですけども、そのへそみたいなところですね、この福岡のへそでこの賛美隊が立って賛美がなされたということを通して、大きくこの選挙の働きと神の働きを進めていかれるということですね、期待していきたいと思います。それではですね、みこしもが出てますので、ぜひご覧ください。先週エルサレムの平和のために祈るというのをですね行いましたけども、そのことがですねずっと思っています。世界中でお祈りされたことですね。あとは、クリスマス日本一にいろんな、 熊谷に出版とか三越新聞とか愛知川がですね、来て出展できたということを進めています。あと、九州で大牟田教官ですね、牧師夫人のお姉さんがですね、余命2ヶ月と目のがんということで言われてた、先週お話ししましたけど、癒しの祈りで本当にこう手術も成功し、3年半ですね、1年以上世界中で生きた人がないというがんなんですけど、3年半経過してしかも元気でおられるということですね。他の人の介護までしているということなんですけども、アメリカの医学会で発表されることになったという素晴らしい歌詞です。感謝します。あと肝炎の癒しがですね載っていますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。あと歌詞がですね、13首の歌詞を募集してるんですね。ですので、私も歌詞だったらですね、詩の方が得意だということがあったらですね、ぜひまた神様から与えられてですね、なんかこう、思いとかその、こう詩が与えられてですね、こう神様から与えた詩っていうのがあったら、ぜひそれをですね、アレクセンカーの方にですね出しておいていただきたいと思います。それに曲をつける方があって、いい曲ができたらですね、詩ができたらあったら、その、13週に用いたいということですので、いいですね、楽しんでいただきたいと思います。ですね、また、それから、10月の29日からですね、11月の、10日でしたっけ、イスラエルチームがですね、使わされています。ぜひご入ください。神様と御用に心を持って毎年ですね、新年、私たちの新年は11月からですけども、その時にですね、使わせてくださって、ガレラヤで礼拝をするっていうことをですね導かれています。で、なぜガレラヤなのかというと、ガレラ、神様特別に こだわっている場所としてガレラヤ、こうガレラの地っていうのがあるわけですね。イエス様はナザレで育てられたんですけど、この宣教を開始したのはこのガリラヤだったわけですね。そして、十字架にかけられて、エルサレムに十字架にかけられたんですけれども、そして復活されて現れたんですけど、その時に弟子たちにガリラヤに行きなさいと言われて、わざわざガリラヤの山 の, そのアルゴリザンに登って大宣教命を語られたんですね。ですから特に宣教という面でガリラヤというのは特別な神様の手が置かれている場所なんですね。で、私たちの群れはここからいつも毎年1年8年ここから始めるんですけども、というのはこう大宣教命令から始まっていくというのですね、そういう1年でもあるわけなんですね。で、ここから日本に、またここからいろんなところに使わされていくという歩みをですね、今こう導かれています。でどなたでもです、ね、参加できますので、ぜひです、ね、参加していっていただきたいと思います。今はちょっと飛行機とかホテルの席が取れたら参加できるという形だと思いますけども、いっぱいな、もうあれが締め切り終わってきていますの ですけども、すごくです、ね、ポイントの派遣ですので、ぜひです、ね、また行く人も行かない人もです、ね、新年が来るということで、非常に大きな変わり目の時にですね、これから私たち群れ全体も一人一人の人生においてもこう変わり目の時が来ているということだと思いますので、ぜひ備えてですね、いただきたいというふうに思います。神様が語られることを聞き、また語られることをこれから大きなこう神の働きで始まってくる備えをですね、していきたいというふうに思います。またある方は結婚とか、ある方はこう仕事が変わったりとか、いろんなこう変化も始まってくると思いますので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、2箇所読んでいただきました。で、1箇所は今回パウロ秋元牧師がですね、九州に来られた時に今日福岡の世界でも語ってくださったんですけども、ヤコブの1章の2節3節からですね語ってくださいました。そこからですね、お話をしていきたいと思います。おさらいというか復習になりますけども、もう一度ですね、語られたことをこう思い起こし、また私たちの信仰の歩みの適用をですねしていきたいと思います。もう一度お読みします。ヤコブの手紙の1章の2節からですね3節をお読みします。 私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。今日このことから見ていきたいと思います。あ、一言ですね。今日フェスタが行われているんですけど、そのために一言だけお祈りしたいと思います。お祈りください。天使様、この時はありがとうございます。フェスタが行われていますけども、どうぞ一緒に個人のパネル展が用いられていくことができるように、神様の御国の方々のところに目に留まり、また関わりが開かれたり、またこうパートナーが与えられたり、神様は主の御心がなされていくことができるように、どうぞ導いてください。また福島の児童養護施設のためにも必要な募金や、また働きが開かれていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。今、スタッフとして進められる方々を守ってくださり、また主が導いてくださることをお願いいたします。またイスラエルの働きにおいても主は特別な守りを与え、またイスラエルチームの備えを与えてくださることをお願いいたします。またこの主が、その特別な守りを与えてくださり、導いてください。また、こう出産が近づいている方もおられると思いますが、特別な守りを与えてください。主の計画が一人一人なされていきますように、どうぞ導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。感謝します。それでは、言葉に聞いていきたいと思います。で、今回はですね、支援というところについてですね、語られました。支援ですね。で、ちょっともう一度お見せしますけども、2節のところですね。信仰が、私の兄弟、さまざまな支援に遭うときは、それをこの分はない喜びと思いなさい。で、ここでさまざまな支援とあります。なので、一つじゃなくて、あっちからもこっちからもですね、こんな時にですね、限ってみたらですね、いろんなところからですね、いろんなこう試練が来た時に、それをこの上のない喜びと思いなさいっていうふうにこう言っているわけですね。で、この上がないわけですから、私たちいろいろこうですね、なんか美味しいものを食べると幸せと思う人とかですね、なんかこう綺麗なものを着れると幸せと思えたりですね、またなんかこう、いろんな幸せってあると思うんですけど、小さいことから大きいこともですね、でもまあこの上もない喜びっていうんですから、すごい喜びだと思うんですね。で、と思いなさいっていうふうにですね、こう書かれています。で、思いなさいっていうのは、思い込みなさいっていう意味ではないわけですね。で、これは本当に最高の祝福を開く鍵なので、その試練って言いますね。なので本当に喜びなさいっていうことで、ね、言ってるわけです。そして私たちは喜べないわけですね。私たちの肉はその、試練を喜びませんし、こう忌まわしいものであるんですね、試練って言うんですね。こんなことがなかったらいいのにっていうことですね、こう思うわけです。なので、そう、私たちは思えないので、だけど本当に祝福なので思いなさいというふうに言っています。それは信仰の対応しなさいということですね、こう語られているようなんですね。で、試練はこの最高のですね、祝福を開く鍵であるということですね。ここで言っているわけです。で、実際にその祝福が現れてくるということですね。で、じゃあどうして祝福と言えるのかというところですね。今回そのパルクを一つ一つ教えてくださったんですけど、まず一つ目はですね、クリスチャンの問題は解決するっていうことですね。解決するからですね。どんなこんなもので神様が解決してくださるということ、そしてまたは最善がですね、出されている。私たちが一番いいと思うことだけではなくて、最善がなるということなんですね。なので私たちは喜ぶということなんですね。ただですね、ちょっと問題があって、そのポイントがあって、例えばですね、こう、パルコスよく祈っていろんな方々のために祈るんですけど、祈りに来られる方はですね、私はこういう問題があって、こういう問題があって、こういう問題があって、 大変なんですって言うとですね、まあ、後の読者もじゃあ感謝しましょうって言うわけですね。言うとそんなこと分かってますって言うんですね。で感謝もしてます、感謝した上でこう言ってるんですっていうんですね、言われるということなんですね。でまあ死の時間ではこう感謝っていうことを言うので、たくさん言うのでそのことをこう聞いてはいるので分かってるっていうことなんですけど、そして感謝もしてるんだけど、もうですね、大変な状況だっていうことをですね、言われるっていうことなんですね。で後の牧師にはその私のこの状況は分からないからそんなこと言うんだとかですね、言われてしまうそうなんですけども、でもそのところで一つ大きな見落としていることがあるっていうことなんですね。ポイントがですね、解決するんですけど、一つはですね、その解決の希望とか解決をその問題の中にですね、問題の中に見出そうとすると私たちはこう失敗しますし、失望してしまうということなんですね。問題の中にこう、例えば病気だったらもっといい薬があるんじゃないかとか、もっといい治療法があるんじゃないかとかですね、例えばそういうもっといい病院があるんじゃないかとか、健康法もあるんじゃないかとか、例えばそういう方にですね、問題の中にこう、解決を見出そうとするならば、私たちはそのまだそれがこう働いているうちはいいんですけど、完全にこう何かそこにその問題に対する希望がなくなって不可能になっていくとですね、失望してしまうわけなんですね。 でも本当の希望はそうじゃなくて、神の言葉にあるっていうことなんですね。神の言葉にあるわけです。なので神様の言葉を私たちは希望とし、解決のポイントとしていく必要があるってことなんですね。でベニヤミン君のお話をしてくださいましたけども、次男のベニヤミン君はこの脳障害で生まれてきたわけですね。でその時にお医者さんから言われたのは、この脳障害は治りませんと、そして必ずこう、この能力に学習というかできないのと、それからこう足が悪くてですね、足に来ますということと、能力は運動能力とか、それから考えることができないので、お父さんとお母さんが死んだらもう生活していけないので、死んだ後のことを算段してくださいって言われてしまったんですね。つまりこの病気はもう難病で治りませんっていうですね、専門家のお医者さんがこう言われたわけです。で、問題の中に本当に希望は見えないだったんですけど、でもその時もう絶望するんじゃなくって、この御言葉がですね、聖書に、神を愛する者には神が全てのことを働かせて生きさせてくださると書いてありますから、これがこの背後に主の素晴らしい計画があるんだっていうこう信じたわけですね。そして感謝をしていったわけです。でまずこう神様に感謝していったわけですね。で2つのことをですね、想像したわけです。一つは完全に癒されるんですね。奇跡によって癒されること。もう一つは癒されなくてもその病気を通して神の素晴らしい栄光を表せる、このどちらかしかないから、益になるだけだから、どちらかしかないから、どちらになってもこの素晴らしい神の栄光なので、まず神様にこう感謝をするということ、感謝していったわけですね。そしたら癒すという言葉が与えられて、そして実際にこうベニ君はこう癒されていったわけなんですね。で星野富美男さんとかですね、口で絵を描いたりとか字を描いたりして素晴らしいこう栄光を表している方もいますけど、ベニ君の場合は癒されるという形ですね、神様が栄光を表されたんですね。この時に問題の中に一切光も希望も何もなかったんですけど、神の言葉にあったわけなんですね。神様の約束にあり、そして個人的に語られる癒すって語られた神様の言葉に希望があったわけなんですね。そちらに希望を置く時に失望させられないということをですね、覚えていきたいと思います。で2つ目がですね、試練を通してこの、こう信仰が立て上がるということですね。信仰の立て上げ、そして、品性ですね、品性人格が立て上がってくるということですね。だから素晴らしい神様の祝福がそこにあるということなんですね。と、2箇所に書かれたので見たいと思うんですけど、ペテロの手紙のところですね、 ペテロの手紙の1章の7節、6節から読みします。ペテロの手紙第1の1章の6節ですね。サルファの方は452ページになりますけれども、ペテロの手紙第1の1章の6節から読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の、信仰の試練は火で精錬されてなおつされつつなお朽ちていく奇妙への立得、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。でこう試練の中で悲しむんですけど、しかしその信仰の試練というのはこう火で精錬されてなお朽ちていく金よりも尊いとあります。で金というのはこの世の一番最も価値のあるものとしてですね、そうい こう意味はもちろんあるわけなんですね。なのでこの世の何よりも素晴らしいものを、この受けることになる。そしてイエス様の再臨や現れの時に称賛と光栄と栄誉になるっていうことをですね、こう言われているわけなんです。なので素晴らしいものであるっていうことがですね、書いています。そして、もう一箇所ですね、ローマ書の5章のところですね、開かれています。ローマ書の5章ですね。ローマ書の5章の3節。ローマ人の手紙の5章3節から申します。そればかりでなく、カンナさえも喜んでいます。それはカンナが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なのでここでは観難さえも喜んでいます。いわゆる試練ですね、問題や観難は喜んでいる。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られたこう品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。ですので観難が忍耐を生み出し、忍耐がこう品性を生み出し、品性が希望を生み出すという、そういう働きがされていくということなんですね。なので私たちは信仰を、人格を立て上げていくものであるということなんですね。で一般の世の中でもお坊ちゃんの方がですね、なんか失敗なんかするとですね、あの人はこの苦労が足りないから、苦労してないからああいうことが起こるんだっていうことをですね、言ったりするわけなんですけども、信仰の世界においてもある試練というのはその人を立て上げていくものであるということなんですね。なので神様が私たちに試練を下せるときは、意地悪じゃなくて本当に私たちを立て上げようとしているということなんですね。ただ試練の受け損っていうのがあるっていうことですね。ポイントがあってですね、試練の受け損ですね、それは試練があったときにどうして私だけこうなるんだっていうふうにですね、こうなってしまって、そしてこの人間的な対応してしまうということなんですね。例えばヨセフはですね、ヨセフを見ますと17話ですごく幸せにですね、暮らしていたわけなんですけども、暮らしていたわけなんですけども、そこからですね、兄弟に妬まれて殺されそうになるんですね。本当に殺そうと思ったんですけど、ユダの危険で奴隷に売られてしまうわけですね。そしてそこから13年間本当に奴隷と囚人とですね、やっていかなければならなかったわけです。鎖につながれて自由をですね、奪われて、そして人格的にもその奴隷ですから本当に惨めな状況ですね。彼はこう厳しい状況を取らなければならなかったですね。でさらっと書いてあるので分かりにくいんですけど、ヨセフは本当はお岩さんとかですね、この村に争いで置くべきかっていうのはですね、ジャンバルジャンとかですね、仕返しをしなければならないんですね。仕返したくなる恨み、憎み、そういったですね、人生を送っていくようなお話だったわけですね。でもヨセフはですね、聖書に神と人に愛されたと書かれています。なのでヨセフは兄弟を恨み続け、憎み続け、そういうふうにですね、そういう歩みをしていかなかったということなんですね。でヨセフは神様の言葉を見ていたわけなんです。そして感謝をしたりですね、主にある歩みをしていた、信仰の歩みをしていたということが分かるわけなんですね。でもしヨセフが自分の人生を呪い、そして兄弟を恨み、憎しみ、そのことにですね、自分のこの人生を使っていたならば、彼は素晴らしい栄光というのを見ることがなかったんですね。 彼は総理大臣になっていくんですが、この牢獄やその奴隷だった13年間が生きてくるわけなんですね。そこで任された管理の仕事とか、その一つ一つがこの総理大臣になった時に生きてくるわけなんです。で、私たちはその神様は無駄に支援を与えないということなんですね。なので私たちも支援を無駄に受ける対応っていうんですか、投げ入れてしまったり、その人間関係だったら憎んでですね、許さなかったりとか、それを事柄をずっとこう私たちが続けるときに、その試練の祝福っていうのを受けられなくなってしまうんですね。なので試練の受け損ってことはないように、私たちは感謝をし、そして主にある対応をなしていくっていうことをですね、試練に対してなしていきたいと思います。それ3つ目がですね、最高の祝福と言われて、その3つ目が この試練から開かれているですね、開かれる神様のですね計画があるということですね。神の計画があるから感謝するということなんですね。さっきベニ君のことをお話ししましたけど、実際にベニ君は今世界中でパウロ牧師が必ず海外選挙に行ったらベニ君のことも言うわけなんですね。世界中で用いられる証となっているわけですね。脳障害の癒しっていうのはですね。で、お医者さんが絶対治らないといった奇跡の癒しなんですけども、で、この間ですね、白馬に大川先生が来られたんですけども、日本で一番大きい教会の先生ですね、千人教会の教会なんですけども、大川先生がベニヤミ君に会った時にですね、直接会った時に君は有名だよっていうんですね、言われたそうなんですね。で、まあ、死の十字架ではパルオ氏はベニヤミ君のことを言いまくってるので言ってるのでみんな知ってるわけなんですけども、でも他教会でもですね、こう今本当に知られ始めて、また有名になってきたということなんですね。それだけのすごい証でもあるわけですね、もちろん。で、本当に最高の支援だったと思うんですけども、子供が脳障害で生まれてくるっていうんですね。でも、そのこととして神様開かれる計画っていうのは素晴らしいようですね。世界中の人がベニ君の証を通してこう信仰が引き上げられたり、救いに用いられたり、希望が与えられたりしていってるからなんですね。なので、この神様の計画がそこから開かれていく、試練を通して開かれていく計画があるということをですね、私たちも覚えていきたいと思います。皆さんにも許されている試練の中で、でももっと神様の私たちがまだ知らない大きな計画っていうのがですね、あるんだということを覚えていただきたいと思います。で、東京にですね、都心に、あの時はこう、東京にですね、都心に移動したんですけども、そのポイントとなったのはですね、ヨハネ君がですね、パルコ氏の長男のヨハネ君が中学生の時に1が3つで2が6つっていうですね、成績だったんですね。それで先生からもう高校には行けませんって言われてですね、そこからこう始まったわけなんですね。で、そして結局都内でですね、東京でこう偏差値もですね、まあ、なるべく低くて低い方で、そして入れる高校ですね、で何よりこう授業料が安いって言いますか、安い方を選んだわけですね、パウロ牧師は。そして自分の弱いところだと言ってましたけど、でそしたら怒っちゃったんですね。でも点数はですね、完全にこう30点とか40点以上上回る形でこう合格してたんですね。でも中学の先生が通告してですね、もちろんこう事実じゃないんですけども、高校に行ってそのことを通して落とされちゃったんですね。ですから、まあ、社会問題とか裁判問題ないようなことだったんですけど、でもその時すぐ感謝してですね、この背後に神様の素晴らしい計画がありますって言ってこう感謝していった時にハッと分かったのですね、あそこじゃなくて都心って言われてたからこっち行かなきゃいけなかったんだ。でもこっちの方がですね、偏差値が58かなんかですね、高いんですね。で今その当時ヨハネ君の偏差値というのはもう地の底だったそうなんですね。なので絶対受かるはずがないっていうことだったんですけども、でもですね、全ての人の予想に反して受けたら受かっちゃったんですね。今パルオ氏は受けさえすれば受かるとかですね言っておられましたね。それは神様の御心がここにあるからだっていうことなんですね。で、まあヨハネ君もやる気がなくなってしまって嫌だって言ったんですけど、小遣いやろうって言ってですね、いくらとか言ってですね、それで交渉が成立してですね、受験したって、でそれでなんと受かっちゃったっていうことがすごいですね。でこっちが御心だったんですね。でそれをポイントとして、なぜならこっちだったら都内から通えないからですね。だから このことを通して、あ、神様確かにこう都心に導いているということが確認になってですね、そしてこう今移動していったわけなんですけど、でも最初移動した時もその場所があったわけじゃなくて移動していったんですね。でもその信仰の歩みを通して今この場所がこう与えられてきているわけなんですけども、そのようにこう神様開かれた計画があるということですね。そしてその中でちょっとまたポイントがあるんですけども、私たちは信仰を信仰を立て上げられているので、信仰があれば何でもできるからですね。だから私たちは神様は信仰を強めていかれるんですが、その信仰の対応していく必要があるということなんですね。秋元牧師は若い頃病気だったんですね。で本当にこう今はちょっと想像できないですけども、本当にフラフラでですね、青白い顔をして痩せていて、本当に深刻な状況だったみたいですね。内臓が悪くてですね。で、神様でも癒すってことを与えられたんですね。でも、で癒すってことを告白し始めたんです。で、そしたらですね、もっと悪くなって入院してしまったんですね。で、神様どうしてでしょうかって聞いたら、いや、それは私が言ったことは正しい、癒すっていうふうにですね、言われて、で、また癒すってことを告白してたんですけど、そしたら今度はですね、手術になっちゃったわけですね。それで、また神様に聞くんですけど、こう癒すって語られて、そしてまた告白していくんですが、そしたら今度は心臓停止寸前になっていくわけなんですね。どんどんどんどんこう悪くなっていくっていうことがですね、許されていったわけです。で、周りの人たちも、この秋元君は治るって言ってるけど、癒されたって言ってるけど、悪くなっていってるじゃないかっていうことをですね、言って、まあ本当にその時揺るがされたわけなんですけど、その時でも、どうしたのかというと、神様のところに行ったんですね。神様は、状況はどんどん悪くなっているんですけど、そのあなたは言った、本当にあなたはその癒すと言っておられるんでしょうかって、そのためにこう神のところに行ったわけですね。その時に神様は、私が言ったことは正しい、私はあなたを癒すっていうふうにこう繰り返し繰り返し語られたんですね。その言葉に信頼して、その示しに信頼してですね、行った時に、こう時が来た時に完全に癒されちゃったわけですね。で、今はですね、癒されただけじゃなくて、健康な人でもですね、ちょっとついていけないハードスケジュールの中をですね、こう歩んでるわけですね。私も3日間だけお付き合いするだけなんですけど、なんていうのに研究室されてですね、それだけもですね、本当にこう、あとこう、なんかすごいですね、ダメージが大きい。運転するってこともあるんですけど、それをですね、ずっとやってられるわけですから、1年中っていうかですね、本当にすごい体力だと思うんですね。それ日本だけじゃなくて、海外も含めてやるわけですから、すごい体力を与えられた。それはでも、その前は何でも何があったのかというと、どんどんどんどん悪くなるっていう、この現実とは、現実と逆の方に行ってたんですけど、でもそこで神様の約束を握り続けたんですね。なので、私たちも試練の中でこう約束を握り続ける人っていうのは、勝利を見るっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして、大きいことか小さいことか、私たちこう、試練が許されるときに、それはチャンスなので、こう最高の喜びと思いなさいというので、神様このことありがとうございますってこう、最高の喜びを与えたように思って感謝をしていく、信仰の対応をしていきたいと思うんですね。で、その時に本当の最高の祝福というのは本当にあるの、与えられるので、与えられているので、それが表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。繰り返しますけど、試練は嬉しくないですし、忌まわしいし、私たちはとてもそれがですね、祝福とは喜びとは思えないわけですね。でも思いなさいと言っているの、それは思い込みなさいっていうんじゃなくて、本当に最高の祝福を開くから信仰の対応をしなさいっていうことですね。喜ぶ対応をし、感謝をしですね、その対応を出していきなさい。その時に神様のこの完全なその最高の祝福ってのは私たちに与えられてくるんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そのことで、今日はもう一箇所ですね、短く見ていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書ですね、今日のディボーションの箇所なんですけれども、25章ですね、21節を読んでいただきました。もう一度お読みいたします。マタイの福音書の、25章の21節ですね、お読みします。その主人は彼に言った、よくやったよい忠実なしもべで、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。さっき試練ということをお話ししたんですけども、終末終わりの時代に生きている私たちにとって、一つ大事なことはですね、もう一つその 賜物の種類ってことに関してですね、今日短く学んでいきたいと思います。で、このですね、25章というのはこう終わりの時代についてこう書かれて、まあ、24章からなんですけど、ちょっと終わりの時代のことについてイエス様がこう述べておられるところなんですね。で、特に25章からはその、賢い5人の娘と愚かな娘が出てくるわけです。で、賢い娘は油を用意していて、そして花婿が来た時すぐ出てきてたので、よかったんですね。一緒に婚礼の祝宴に出て行ったとあります。でもその後他の娘たち、5人の娘たち、愚かな娘たちが来てですね、ご主人さん開けてくださいって言うんですけど、開けてくれないですね。もう閉められてしまってですね、あなた方を知りませんとか言われてですね、でだから目を覚ましなさい、あなた方その人の時を知らないからですと、イエス様の再臨のことを言われています。なのでとてもこれはシビアな話なんですね。ある方々は軽挙され、イエス様と一緒に携わられてですね、ある方々は残されてしまうっていうことなんですね。なので私たちはこのことに関してははっきりとですね、対応していく必要があるということを覚えていきたいと思います。で、その中でその後ですね、今日のところなんですけど、タラントですね、私たち一人一人に神様は5タラント、2タラント、1タラントというように、たまものがこう与えられておられるんですね。時間も与えられていますし、お金も与えられていますし、いろんな機会も与えられていますし、能力も与えられて、いろんなものが神様に与えられているんですが、それをこう用いた人はですね、こうよくやったように忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれって言うんですね。この神様から、主人から喜ばれているわけなんですね。なので賜物をですね、この終わりの時代というのは神様のために私たち自身を用いるというのはすごく重要な時であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、何も持ちなかった人はですね、そのタラントを取り上げられて、10タラントを持っている人を上げてしまって、その外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのですと書かれています。なので何も持ちなかった人というのはですね、そういうこう急遽に漏れてしまうということなので、すごいこの大事なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。小さなことなんですけど、私たちは賜物を用いるということをですね、こうさらに出していきたいと思います。霊的な賜物もありますし、予言とか癒しとかですね、霊的な賜物もありますし、そのお金や時間や実際的な能力とか、そういうものが一つ一つあるわけですね。今回月刊誌のですね、雲の間にある虹の10月のこの、表紙の写真ですね、この西野ちゃんですね、とダンケン牧師のこの笑顔の写真なんですけど、私が撮らせていただいたんですね。で、なぜそうなったのかっていうとですね、いつもブログを上げてるわけです。で、しょっちゅ う, こう写真が必要でですね、こう写真を撮るわけなんですね。で、そうするとその日もですね、白馬の終わった白馬キャンプの終わった日だったんですけど、もうこうなんかこうネタはないかと思ってですね、撮ってるわけなんですね。で、その時に撮らせていただいたんですね。で、普通ですね、こうなんていうんですか、こう人の写真っていうのはこう人間関係がこうじゃいいとですね、いい笑顔とか表情を撮れるわけですね。なのでよくこうカメラマンの人たちはですね、こう望遠レンズをつけて、その人があんまり意識しなくていいように、自然な笑顔とか自然な表情を撮れるように望遠レンズでこうみんなこう人の顔を撮ったりするわけですね。ですね、なんですけどこの時ちゃんとこう撮らせてもらってですね、撮っていい写真が撮れたんですけど、私も思わず言っちゃったんですね。あ、いい笑顔ですねって言いながらこう写真撮ったんですけども、撮らせていただいたんですけど、やっぱりこうブログのためにですね、なんかやってるわけですけど、でもそのことをやってる中で、こう神様がですね、そういう機会を与えてくださってですね、こういい写真を撮るっていうことをですね、導かれていたんだなと思うんですね。で、皆さん一人一人も神様はですね、いろんなところでですね、小さなところから大きなところまで、こう私たちの賜物を用いることをですね、用いていかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今回個人 の, チャリティーライブでリボンをですね、作ってくださったんですけども、すごく目立っててですね、良かったですね。色もいいし、一人一人の賜物ってすごくあるんだなってことをやっぱり思いますし、私一人一人は大きくですね、こう神様を用いていってくださるってことを覚えていきたいと思います。で、特にですね、ここでちょっとこの25章の終わりの方を見ていただきたいと思うんですけども、 34節からちょっと長いんですけど読みしますね、34節からにします。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。で神様に対してこういうふうにしたって言われてるんですね。で37節、するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いているのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見ては着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたの小病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。で、ここは救われてる人っていうのは、そういうふうにこう身が現れてくるっていうんですか、このその対比が書かれてるんですけども、救われてるとそういうそういう信仰はそういう行動を生み出していくっていう意味ではあるんですけども、ただこの中からはっきり一つ分かることは、その与えるものをですね、与える働きの神様が、祝福し報いてくださるんだということなんですね。例えば今個人の子どもたちや、それから児童養護施設のですね、子どもたちのために私たちはこうパネル展をしたりチャリティーライブをしているわけなんですけど、それは最も小さい者たちの一人にしていることでもあるわけなんですね。で私たちは何かこうそれで見返りを受けるとかそういうわけじゃないわけですけども、与える一方の働きであると思うんですけど、でもそのことを通してそれは賜物を用いていることであり、そして天に宝が積まれることであり、それはですね謙虚とも関わっているということをですね覚えていきたいというふうに思います。なので私たちはそれはですねすごく大切な働きであるということをですね覚えていただきたいと思います。神様はお仕事されている方はお仕事の中でしている中で教会につながる中で神様はなされる技があるんですね。一人一人違うわけなんですけど、神様は一人一人も一致結果を持っているので、それぞれ主の御心を行うことをですね求めていきたいというふうに思います。ちょっとですねちょっと話はちょっと戻りますけども、25章の21節のところですね、よくやったよ、忠実なしもべであなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようって言われて、またもう5タラントをこう受けるということが、もう5タラントを10タラントを受けたんですけど、そのなのでその、賜物を用いる人というのは増し加えられていくということなんですね。なので私たちはその主に与えられるものを用いていくということをですね、なしていきたいと思います。で、このゲッシュラミちゃんですね、自閉症と多動症とですね、すごく重い症状があったわけですね。一週間でもうじっとしてないで、椅子の上とか机の上を飛び歩いていたっていうことなんですね。野獣のようになったっていうんですね。本当にこう、お母さんの断言を口で証ししてるわけなんですけど、でも彼女にこう、教会の中でだんだんだんだん癒しが起こっていったわけですね。その中で予言があって、賛美を習わせなさい、賛美をさせなさいっていう予言があったんですね。賛美の賜物がありますって言われてたんです。でもダンケン牧師はですね、自分も主だし、ご自身はこう黒人の方なんですけど、黒人が全部歌が上手いと思ってはいけないって言われましたけど、本当ですね、黒人の方でも音痴の方がいるわけですね。でご自身は音痴であったので、二人とも音痴なので、この子はそのシヌちゃんがこの歌が賜物があるわけがないと思ってですね、こうやらせなかったんですね、2、3年。でもある時その賛美を習いさせて、その中で癒しも進んでいくっていうその癒しの言葉に触れられてですね、で彼女は信仰でエシュンちゃんを賛美を習わせていったわけですね。で歌わせていったわけです。そしたらですねすごい伸びてきたんですね。で毎年今白馬賛美大会の子供のですね、小学生以下の部門で今優勝を毎年しているわけですけども、でも実力はもっとすごくて、彼女は英語圏の人なので、その英語で その海瀬さんのリバイバルキャンプですね、ロックポスト の, そのキャンプで、あのみんなの前ですね、その特に、ブラックゴスペルのですね、あのスティーブさんたちのですね、そのプロデューサーとかいろんな方々が来ている中で 歌ってもらったらですね、もうスタンディングオベーション、みんながこう立って拍手してですね、それで、あのこの子は才能があるってですね、この子は素晴らしい、あのこれから働きをするようになるってですね、みんなが褒めてくださったそうなんですね。だから本当にこ の, あのプロが認めるとですね、才能がこう開花してきているわけなんですね。で、最初はそれはこう、まあ、これは聞き従いの証でもあるわけなんですけど、その習わされないときにこう一歩を踏み出していったわけですね。 でももしそのときにこう習っていなかったら、その今ほど癒しはですね進んでいなかったと思うんですね。でまた賛美の賜物というのは全く現れていなかったと思うんですね。なので、あの神様にですね従ってこう踏み出すこと、そして祝福されることをですね、こう成していることというのはいかに祝福であるかということをですね、あの見ることができます。私たちも小さなことであってもですね、こう主が言ったことに関してこう踏み出していくということですね、一つ一つ話していきたいと思います。その中で神様は私たち一人一人ですね、あの癒したり強めたり、また用いていかれるということですね、あの覚えていきたいと思います。今はあエシベンちゃん小学生で上手だねって、そういう感じかもしれないですけど、これからの働きみたいですね、きっと私たちは驚くと思うんですね。あ、こんなすごい計画だったのかとですね、本当に世界で用いられるんですね、神話になっていくんじゃないかなと思うんですけども、あの従っていったらですね、なので、あの私たちもですね、そのことを覚えていきたいと思います。また皆さん一人一人が神様に仕えてきたことがですね、今日もこう時間を捧げてこう礼拝に来るということがあるわけなんですけど、この、賜物ですね、だけじゃなくて、お金や時間や捧げてきたものを神様ご存知で、それに間違えていってくださるんですね。ですから、それに豊かな報いと祝福を与えていってくださるということを覚えていただきたいと思います。そしてこの終わりの時代は、この私たちに与えた賜物の神のために用いるということが重要であるということですね、覚えていきたいと思います。それでは、御言葉を読んでですね、お別れにしたいと思います。マタイの福音書の25章の21節をお読みいたします。その主は彼に言った、よくやった、良い忠実な仕事だ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。お願いします。愛するために様、感謝します。私たちはこの手に帰るときにこのように言われるようにしてくださり、また神様の敬虔に一人一人預かり、神様の御心を全うしていくことができるようにどうぞ導いてください。私たちに与えられたものを、私たち以上に神様ご存知ですから、それを神のために用いていくことができるようにどうぞ導いてください。またパウロを通して試練のことから本当に学びましたけれども、本当に試練がいかに祝福のもとであるかということを主が教えてくださっていることをありがとうございます。この最高の喜びと、こう私たちのこの肉は思いませんけれども、本当に信仰の対応なし、また感謝をし、神様に心を行っていけるようにどうぞ導いてください。試練を通して主の圧倒的な勝利と栄光を表し、最高の祝福を一人一人に表させることをありがとうございます。それではイエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に取り組んでください。また罪がある方はその方になりますので、短く悔い改めの時を持って行っていきましょう。お祈りいたします。愛する殿と様、感謝します。私たち一人一人愛しておられ、また魂の幸いを得ているように、すべての点とも幸いを得、また健康であることを主は願っておられることをありがとうございます。今私たち一人一人に触れてください。体のすべての部分、また精神に触れてください。神様、その両方の癒しを与え、解放を与えていらっしゃることをお願いします。また取り出している方々に主が触れてくださることをお願いします。本体の方々に一人一人に主が触れてください。イエスキリストの名で、ご病のような地を縛る。イエスキリストの名で、一人一人の体と精神の名で、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の権威ある何によって命じる、一人一人の体と精神を正常の状態に戻る。背骨がですね、痛い方もお願いします。イエスキリストの名で、その方の神経や背骨の痛み、この背中の症状をイエスキリストの名で何によって命じる、正常の状態に戻る。 なんか最近ちょっと言葉がうまく出せないっていうか、なんかこう言葉が出てこなかったりする方もします。エスキスのその方の言葉の症状、口の症状よ、エスキスの何よって見せる、また脳の働きをこの正常状態に戻れ、はい、今ですね、ちょっとこうなんていうかこう、涙が出てきたり、またこの目の調子がちょっと悪い方になります。イエスキスのその方の視力や目の症状よ、イエスキスの何よって見せる、正常な状態に戻れ。否定的なですね、告白していることに関しては、句に関してはこうその切り替えていきなさいと主張されます。そのことに関してこう言葉を切り替え、神の言葉を語っていきなさいと主張されます。憂鬱のためになります。イエスキスのその方々の腰痛をその方々の力さえ、イエスキスのって腰痛を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お続けください。ありがとうございます。お願いします。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。